本日の説教箇所、ルカ2章25節から35節を読みします。新約聖書の111ページです。ルカ2章25節。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい、敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また、聖霊が彼の上におられた。そして、主のキリストを見るまでは、決して死を見ることはないと、聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて、宮に入ると、律法の慣習を守るために、両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を、父と母は幼子について語られる様々なことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも、剣が刺し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。待ち望む者への祝福と題して、小倉先生に御言葉を取り次いでいただきます。小倉先生、よろしくお願いします。
おはようございます。久しぶりに子供の説教をしてですね、なんとなく慌てました。普段してないもんですからね、子供たちに伝わるのかどう伝えればいいかっていうのはやっぱりちょっとこう苦労しますね。伝わったかどうかはよくわかりませんけれども。一言お祈りをします。天のお父様、皆をあがめて感謝をします。アドベントの第三主日、こうしてあなたの前に共に集められ、もう一度あなたを礼拝する機会が与えられていることをありがとうございます。クリスマスの恵みに思いを向ける大切な時期です。どうぞ私たちがもう一度御言葉に思いを潜め、あなたの恵みを受け取ることができるように顧みてください。御霊が豊かに働いて一人一人を導き、どうぞクリスマスの恵みをその心の内に豊かに感じ取ることができるように助けてください。語る者のうちにも、どうぞあなたの助けが豊かにありますように。また、覚えながらも集えない方々のうちに、神様の特別の顧みがありますようにお願いをいたします。ひととき恩典に委ねて、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今日はね、この午後に、子供のクリスマスコンサートがありますね。本当にその、教会にとって最初のクリスマス集会になります。いよいよこうクリスマスだなっていう、そういう感じですね。本当に迫っているクリスマスの当日、それを思いながら、もう一度クリスマスに向けて良い備えをしていきたいと思います。で、今日はこのルカの2章、 まあこれはすでにイエスが生まれた後の直後の出来事なんですけれども、順番から言うとちょっと逆になるんですが、まあそちら非常にこう大事なことなので見ていきたいと思います。で、救い主が使わされるっていうことは、まあイスラエルの民にとってはよく知られたことでしたね。それは旧約聖書の中で何度も語られていたことだったからです。それは偽ることのない主なる神の約束であり、他の約束が成就したように確実なものであるわけです。あなた方は心を尽くし、命を尽くして知りなさい。あなた方の神、主があなた方について約束されたすべての良いことは一つもたがわなかったこと。それらは皆あなた方のために実現し、一つもたがわなかった。まあ、ヨシアはこう、ヨシア記の終わりのところでですね、語って、神様の約束っていうのは間違いがないんだってことを言ったわけですけれども、このヨシュアの言葉というのは時代を超えてイスラエルの歴史の中に確かに当てはまるわけです。神が約束されたことは祝福であっても、また警告された災いであっても、その都度実現してきたわけです。まあ一例を挙げれば、北王国イスラエルのアッシリアによる滅亡、南王国ユダのバビロンによる滅亡は、主なる神への信仰を捨て偶像の神々や他国の力に頼ってはならないという預言者を通して繰り返し語られていた警告を無視したことによる災いの実現でした。同時にその滅亡の中で示された回復の約束。バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせると。エレミア書の29章の10節の御言葉ですけれども、この御言葉は、後のペルシャ王のクロスによって実現するわけです。捕囚となってバビロンへ引いて行かれた民は、エルサレムへの帰国を許され、神殿の再建もなされたわけですね。国が滅びることを経験し、捕囚となった人々、また捕囚の中から帰国し再建に従事した人々は、神の約束の真実さというものをこの時深く味わったわけです。悪いことも良いことも神の約束なら確実に成就する。その確信を多くの人が抱いたわけですね。しかし、その直後から神の語りかけはとどめられて、沈黙の中間時代、あるいは暗黒の中間時代と呼ばれる旧約聖書と新約聖書の間の期間が始まり、それがバプテスマのヨハネの登場まで続いたわけです。400年以上にわたって神からの語りかけのない空白期間が起きたわけです。神の語りかけがないため、人々は勝手に旧約聖書に記された神の約束を解釈していきました。ある人は、救い主は独立戦争の先頭に立って、異民族の支配者を打ち破るものであると期待しました。ある人は、救いというものを政治的、社会的な、違いますね。ごめんなさい。ある人は救い主は、この世の繁栄や栄誉と離れて、自己を高めるための教師、指導者であると期待するわけですね。救いを内面的、精神的なものとこう考えていくわけです。またある人は、救い主そのものを期待しなくなってきました。現状に不満を持っている人は諦めに走り、逆に満足をしている人は現状維持に不信するようになっていくわけです。救い主を期待していない人々にとって、救い主の到来というのは考えの外に追いやられ、忘れられていったわけです。 救い主を期待する人々にしても、神が備えられた救い主を期待していたわけではなかったわけですね。自分の思い描く救い主、それを期待していただけであって、自分の考えに合わない救い主には関心がなかったわけです。ですから、神の備えられた本物の救い主が現れても、気づかないで通り過ぎていくということは、十分に考えられることであったわけです。まあ実際のところですね、先ほども子供の礼拝の中で話したように、イエス・キリストがお生まれになったとき、救い主の誕生を知り、喜んでそれを迎えた人は、ほんのわずかしかいなかったわけです。天使によって救い主の誕生を知らされたあの羊飼いたちと、東方の博士たちだけだったわけです。羊飼いは24時間の仕事のため、神殿での礼拝行為に参加することはほとんど不可能でした。そのため、宗教義務を果たさないものとして、当時の社会では最も貶められていた人々です。東方の博士たちはおそらくペルシャあたりの異邦人であり、占星術、星占いに精通した異教徒でした。この両方とも標準的なユダヤ人という範疇からは大きくかけ離れた人々でした。常識的に考えれば、彼らが救い主の誕生を知り、喜んでそれを礼拝するというのはありえないことです。標準的なユダヤ人こそが大勢やってきて礼拝するのが一番自然なはずです。しかし、ベツレヘムの宿屋にいたユダヤの人々も、博士たちから聞いたエルサレムの律法学者や祭司長たちも、町の人々も、誰もイエス・キリストを礼拝しに行こうとはしなかったんです。この事実は、沈黙の中間時代、暗黒の中間時代、400年の間に、聖書の言葉を通して約束されていた神の救い主を待ち望むという意識が失われたり、あるいは変質して自分勝手な救い主しか考えられなくなってしまっていた。そのことを示していると言えるでしょう。神の一人子、イエス・キリスト、この世界の救い主の誕生にしては、あまりにもひそやかに、つつましくそれがなされたのは驚きですけれども、救い主の到来を待つ側が誤解や曲解と無関心に陥っているわけですから、そうであるならこの状況は致し方ないだろうとも思います。まさに使徒ヨハネが語っている通りです。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。ヨハネの福音書の一章の10節11節にあるこの言葉、まさに当時のユダヤの状況を表しているわけですよ。しかしそんな中でね、私たちをほっとさせる光景が今朝読んだこの箇所にあるわけです。神の救い主を待ち望んでいた人がいたわけです。自分で思い描いた救い主を待ち望んでいたのではなく、聖書が示す神の備えた救い主を待ち望んでいた人がいたわけです。その人の名がシメオンであるわけです。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいたと25節に紹介されています。 そして人々に対しても神に対しても正しく生きていることが神から認められている人であったわけですね。正しい敬虔な人っていうのはそれを意味している表現です。で、そんなシメオンですから、彼の考えるイスラエルが慰められることっていうのは、まさに旧約聖書に則ったものであったはずです。イザヤ書の40章の1節2節のところに、これも有名な言葉でしょうが、慰めよ、慰めよ私の民よ。あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。その苦役は終わり、その咎は償われていると。そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けていると。まあ、こう記されています。で、ここで言われている慰めとは、罪の贖いのことを指していますね。しかもその罪の贖いをするために支払いをするのは、主の手から受けているとあるように、主ご自身であるわけです。政治的、社会的救いでもなく、自分を高める内面の救いでもない、主ご自身の手によって罪から救い出されること。同じくイザヤ書の53章には、罪を引き受け死に定められる苦難のしもべについて記されています。イザヤ書の53章、有名な箇所ですよね。53章の5節。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。8節。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力断たれたのだと。10節。彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命の代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。12節。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。このイザヤ書53章っていうのはまさに聖書が示す救い主の姿を表しているわけです。私たちの罪を負って、その罰を代わりに受けてくださり、自らの命によって私たちを生かし、神の前に義としてくださる救い主であるわけです。シメオンはこの救い主を待ち望んでいた人であったわけです。だからこそ彼の上に聖霊が留まっていたわけです。そしてその聖霊は彼に、主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと約束を与えていたわけです。まあ、この約束がいつ与えられたのかわかりませんが、それ以来彼はキリストと出会う日を心待ちにしていたはずです。29節のシメオンの言葉からすると、彼は老人だったと思われます。日一日と老いを重ねるにつれ、救い主を待ち望む彼の思いは強くなっていったと思われます。朝目覚めると、今日お会いできるのではないかと思い、一日が終わると、明日こそお会いできるに違いない。そう思う毎日だったと想像します。そのような日々を何日も、いや何年も続けてきたに違いありません。産まずたゆまず、忍耐強く、救い主に出会う日を待ち望んで、祈りつつ主と共に歩んできたはずです。そうしてこの日、彼は聖霊の導きを感じ、神殿に入っていったわけです。 するとそこに幼子イエスを連れたヨセフとマリアが清めの捧げ物をするために入ってきたんですね。貧しい身なりで全く目立たない彼らでしたが、聖霊に導かれたシメオンにはそれが神の約束された救い主であることが分かったわけです。神殿には他にもたくさん人がいたはずであり、イエスたちよりも救い主としてふさわしく感じられる人々もいたはずです。しかしその人々ではなく、イエスにシメオンの目は釘付けになったわけです。シメオンは一直線に近づきイエスを抱き上げ、主を賛美したわけですね。29節から始まるこのシメオンの賛美は、ヌンクディミティスと呼ばれ、マリアの賛歌、マグニフィカート、まあドイツ語のマニフィカートの方が有名かもしれませんけれども、あるいはザカリアの賛歌、ベネディクトゥス・ドミヌス・デウスと並んで、新約聖書の三大賛歌と言われています。この賛美の中で、シメオンははっきりと、自分が主の救いを見たと、言い切っているわけです。幼子イエスこそ救い主であると言っているわけです。この時イエスは生まれてまだ40日か経っていない乳児です。そんなイエスを見てこれが神の約束された救い主だと考える人がどこにいるでしょうか。先ほども言ったように、神殿には大勢の人々がいたはずです。祭司やレビ人もいました。神殿で神に仕えているはずの彼らも、イエスに目を留めなかったんです。それなのにシメオンは、イエスこそが、生まれて40日のこの幼子のイエスこそが、約束された救い主であると認めるわけです。これは聖霊の導きなしには決してわからないことです。イエスが生まれたとき、羊飼いたちは天使から救い主としてイエスを示され、イエスを礼拝しに行きました。そして天使が告げたことをその場にいた人々に語ったと、ルカの2章の11節17節あたりに書かれています。羊飼いはそういう意味では最初のイエスの、宣伝者と言ったらいいでしょうかね。イエスのことを最初に人々に語った人になったわけですけれども、しかし羊飼いというのは、当時は最も卑しい人々とされ、誰も彼らの言葉を真に受ける人はいなかったんですね。当時の羊飼いという名称は、泥棒や嘘つきと同じ意味で用いられていました。裁判では彼らの証言が採用されることは決してなかったんです。あいつらは最初から嘘を言っている。誰もがそう思ったわけです。ですから、この時も羊飼いが語ったことが人々に真剣に受け止められたどうかははっきりしないわけです。ルカも話を聞いた人々が驚いたとは記しても信じたとは記していないんですね。羊飼いたちはイエスの誕生を確かめた後、自分たちの仕事に戻っていき、その姿を消してしまいます。ですから彼らの証言は非常に限られた範囲にしか知られなかったし、それが本当だと受け止められたかどうかはさらに怪しかったわけです。それに対して、シメオンの証言は、大勢の人々が集まる、それも神を礼拝するために集まる神殿の中で語られたものでした。さらにシメオンの信仰深さは多くの人々に知られており、 おそらく主のキリストを見るまで決して死を見ることはないとの約束を与えられている。そのことも人々は知っていたでしょう。そのシメオンが語り出したんです。人々はシメオンとその腕に抱き上げられたイエスに注目したに違いありません。シメオンは、主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を、こう歌い上げたわけですね。ここで注目すべきは、救い主はただイスラエルだけの救い主ではなく、異邦人を含む万民の救い主であると宣言していることです。まあ、旧約聖書にそのこと自体は語られていますけれども、新約聖書において世界全体の救い主ということが示された最初がこのシメオンの参加です。世界中のすべての人を救う救い主として、神が使わされたお方がイエスであり、そのことを世界で最初に知らされ、喜びに感激しつつ、それを告知したのが、このシメオンであったわけです。確かにマリアとヨセフも天使のお告げを受けていましたが、シメオンほどにイエスのことを未だ理解できていませんでした。それは33節に記されている二人の反応と、34節5節で語られるマリアに対するシメオンの言葉からわかりますね。ガブリエルから聞かされていたマリアやヨセフでも十分に理解できてないことを、シメオンはちゃんと理解して、そのことをここで語るわけですよ。そこから考えると、このシメオンの素晴らしさ、凄さ、それが一層際立つわけです。シメオンの生涯を思い描くならば、まさに救い主との出会いを待ち望みつつ、そしてそれを祈りつつ聖書に親しみ、聖書が示すところに従って、ずっと待ち望んできた。産まず、たゆまず、忍耐強く、主の約束を待ち望んできた。それがシメオンであった。そしてそのように生きる者には、確かに主なる神からの特別な報いがあるわけです。このシメオンの姿を見ていると、そのことを確信させられるわけです。待ち望む思いが強いとき、それが実現したときの喜びもひとしおです。アドベントの終盤に入り、私たちの救いの御業の始まりであるクリスマスがいよいよ迫ってきました。私たちも心新たに神の恵みの時を待ち望むものとなりたいと思います。このシメオンのように私たちがそのように思いを新たにして主を待ち望むときに、私たちにこれまで以上の主の恵みがあふれるわけです。ですから私たちもシメオンのように主を待ち望むものでありたいと思います。私は主を待ち望む、ヤコブの家から御顔を隠しておられる方を、私はこの方に望みを置く。この方に私たちは望みを置いて、待ち望んでいきたいと思います。お祈りしましょう。憐れみ深い天の父なる神様、アドベントも終盤を迎え、来週はクリスマス礼拝を迎えます。シメオンが 長年、主の救い主と出会うことを待ち望んで、主の前に誠実にその歩みを続けてきたこと、今日の御言葉の中から教えられます。主の約束が確かである、そのことを信じて忍耐強くその実現を待ち望むときに、あなたは素晴らしい恵みを与えてくださいます。どうぞこのシメオンに習い、私たちも主に期待して主を待ち望むものとさせてください。その思いを持ってクリスマスの当日をあなたの前に迎えることができるよう、一人一人を導いてくださるようにお願いをします。どうぞ私たちがさらなる大きな喜びをその時受けることのできるように、あなたが導いてください。感謝して主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。